4月16日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは外交青書が外務省から出されました、今日閣議報告が上川外務大臣からあったというものであります。で、クローズアップされているのは日中関係についてですが、戦略的互恵関係という記述が5年ぶりに復活をしたということでありました。それからその中国ですが、訪中しているドイツのショルツ首相らと北京の釣魚台国賓館で会談を行ったと、まあ中独首脳会談という形になります。ヨーロッパに対して中国が非常に接近しているということが、出てきております。それから日本の国会ですけれども、岸田総理今日午前の子ども政策に関する衆議院の特別委員会の中で、少子化対策について、子ども子育て支援金賃上げを阻害しないと負担ゼロを改めて強調したと、これ医療保険料が上乗せされるということですけれども、社会保障の歳出削減などによってというようなことが出てきております。収録しておりますのが4月16日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は大幅続落でありました。昨日と比べ761円60銭安 38,471 円20銭で取引を終えております。2月21日以来およそ2ヶ月ぶりの安値でした。日米の長期金利上昇を受けまして、相対的な割高感が意識されやすい半導体関連などハイテク株を中心に売りが広がったということであります。昨日のアメリカの相場でもダウ平均が特に下げていたということがありますので、その分半導体が下がる、そして半導体はこの日経平均においてはウエートが大きいということもありますので、下げ幅きつくなったということもありました。さてまずは外交に関してであります。上川外務大臣が今日閣議報告した2024年版の外交青書ブルーブック、注目されているのは日中関係についてです。戦略的互恵関係という記述が5年ぶりに復活をしました。中国の経済規模軍事力が大きくなっていくのを踏まえまして、衝突回避へ日中の安定的な関係の維持を優先するというふうに、解説がなされておりますが、そもそもですね、この戦略的互恵関係という言葉そのものは2006年に当時の安倍首相が提起をしたと、安倍総理の第一次政権の時でありましたが、政治と経済を両輪にして共通の利益を目指すというものでありました。で、今回、この外交青書に再び乗るようになったというのは、去年の11月、アメリカでありますが、岸田総理と習近平国家主席が会談を行って、この日中首脳会談の場で、戦略的互恵関係を再び確認したということを受けまして、この文言が載ったということであります。ただあの時もですね、福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって、彼らは核汚染水だということで、非難をしてきたりとか、非難をするだけではなくてですね、日本産の海産物の輸入の全面禁止というものをやってくるなど、経済面においてもですね、対立関係が見られると、それが根拠が全く薄弱なものだということでありますので、我々としてはですね、一応戦略的互恵関係とこういう、言葉は入れておいて、そして対話の部分というものはしっかりとやっていくと、違いをお互いに認識し合うことによって、最低限、ミスリーディングはしないと、ミスアンダースタンディングはしないと、計算、違いというものだけはしないようにするということが重要であって、ことさらにいい対立をする、あるいはことさらに仲良くをすると、そのどちらでもないという関係になるという意味で、この戦略的互恵関係という言葉は非常に、使い勝手はいい言葉であるというところであります。 そう言いながらですね、まあ、数多くの課題や懸案が存在するというふうにこの外交青書の中でも日中間については触れておりますし、例のですね、日中の中間線の日本側に部位を設置した等々というところに関しては撤去を求めるなどということが書いてありますので、まあ、基本的にこのじゃあ戦略的互恵関係という言葉を使ったから、ことさら仲良くしようよと日中友好というような、まあ、ものをそういう方針とこういうものではないんではないかということが、まあ、読み取れるというところであります。で、まあ、それよりもクアッドであるとかあるいは G7 日米韓、同盟同志国の枠組みの重要性が相対的に、増しているというふうに明記をしております。まあ、このあたりで、まあ、NATO 的なお互いに守り合 う集団的自衛権の、まあ、行使主体としての、まあ、多国間の体制というものではありませんが、そうではなくて、まあ、ある意味のパッチワークのような形で、張り巡らしていく、こう重ね合わせていくような同盟関係同志国関係というものを、まあ、深めていくと、まあ、その意味で、先週行われました日米非フィリピンを交えての3カ国の首脳会談であったりとか、まあ、そしてそこで、提起された合同演習であるとかあるいは、まあ、円滑化協定をフィリピンとの間でも結ぼうではないかという話、フィリピン側からはさらに海上自衛隊のローテーションでの常駐というものまで、まあ、求められているというところでありますが、まあ、さまざまなですね、協力関係をこう重ね合わせていくというのは非常に大事なことであるし、まあ、特に総選挙が終わったばかりの韓国に関しては、今のユン政権のうちにですね、後戻りできないような形での協力関係というものは構築しておくべきなんではないかと、まあ、今課題となっているのの一つは、ミサイルに関しての情報が、リアルタイムで共有ができるような形になるかどうなのかと、まあ、相変わらずですね、北朝鮮からのミサイル発射に関しては、日本の、まあ、自衛隊や海上保安庁と、韓国の統合参謀本部の発表というものが、食い違うことが、まあ、まあまああるということ、まあ、このあたりがその同盟の弱い鎖の部分というふうに見なされると北朝鮮であるとかあるいは中国がそこに狙いを定めてくるということもあろうというところであります。ただですね、まあ、そういった、まあ、戦略的互恵関係というふうな文言は戻ったわけでありますが、まあ、中国側は、これに関しても批判をしております。中国外務省の林健副報道局長が会見の中でいわゆる中国の脅威を誇張し中国の内政に干渉するものだ断固反対すると述べたということであります。数多くの課題や懸案が存在するというふうに、まあ、記したことなどについてもですね、まあ、カチンときているということですけれども、まあ、そういうということはやはり数多くの課題や懸案がそこには存在するということを認めたも同然であろうということであります。まあ、図星をつかれたという部分もあるのかというところです。でただ、まあ、中国の外交としては、まあ、この東アジア正面というところに関しては、まあ、台湾の総統選もすでに終わっているということもありますので、まあ、一定の緊張感を持ちながらですね、そして、まあ、ある意味、それでもこの副報道官からの反応を以上のものが今のところ出てきていないというあたりを見ると、まあ、このテンションで、まあ、やっていくということが見て取れます。で、どこを構成していくのかと主として攻めていくのかという部分では内容の島々であったりとか東南アジア方面そしてヨーロッパとこういうところも、まあ、どうやら射程にも入ってきていると、まあ、これウクライナの女性に関しては基本的には、まあ、中立ということを言いながらロシア寄りの姿勢を示しているということがありますが、まあ、それに加えてですね、ドイツとの間で、今日は首脳会談が行われていると。そして5月には習近平氏がフランスへ訪問を予定しているというようなこともありますので、ヨーロッパに対しても周波を送り つつあるということが見て取れます。で、16日、まあ、今日はですね、習近平国家主席、訪中しているショルツドイツ首相と北京の長業大国賓館で会談を行ったということであります。中国国営の CCTV がそれを伝えておりますが、まあ、ヨーロッパ連合 EU がですね、対中規制をやろうとしていると、その切り崩しを図るということが、まあ、報じられてもおります。まあ、もともとドイツは経済的な利益の面からかなり親中的であったということでありました。ただショルツ氏になってからですね、まあ、去年一昨年あたりはアジア太平洋戦略のに関わる文書を策定するなどして、少し姿勢が変わってきたのかというようなところを見えてきたんですが、まあ、ただこれ、アメリカが大統領選挙を迎えるということになって、そしてまあバイデン氏がこのまま、2期目もやるということになればですね、引き続き、まあ、対中包囲網という形を取っていこうというところですが、一方でトランプ氏になった場合にはですね、ひょっとするとディールをして、米中接近ということがあるやもしれないと。まあ、ある意味経済力もそうですけれども、まあ、外交で、テレンテグダで生きてきたヨーロッパの国々からすると、ヘッジをかけておくというのは、まあ、考えられるところで、中国との間が角を突き合わせる関係というよりは、まあ、少し戻していくということにもなろうと。ショルツ氏その人はですね、首相就任直後2022年にも中国を訪れているというようなこともありますし、まあ、今回は、環境省や三閣僚、そして、自動車大手 BMW の社長ら、ドイツの企業トップとともに中国入りをしているということで、上海や重慶を回って北京に行っているということがあります。で、まあ、そんなこんなを考えるとですね、まあ、ドイツとしては、まあ、ロシアとの間の関係はもうすでに角を突き合わせる関係になっておりますが、中国との間でじゃあデカップリングまで行くかというと全くそうではないし、まあ、EV 一つとってもですね、その中国車に対する規制と、まあ、EV に対しての規制というものなどなどを考えると、まあ、むしろ、中国車をですね、ヨーロッパから締め出すということが、逆にヨーロッパ車が中国から締め出されるリスクというものを、ドイツはより重く見ていて、EU のこの EV 規制というものに関しても、まあ、決して、イエスではないというような、まあ、姿勢も見せているということであります。で、まあ、特にですね、ドイツの現地にショルツ首相が答えているインタビューなどを見ますと、メルケル氏との路線と同じようにですね、見解の不一致が存在する問題についても、まあ、オープンに話し合うということで、まあ、基本的には、まあ、見解の不一致は飲み込みながら、見解が一致する経済の部分では、お互いに利益を取り合うというですね、まあ、メルケル前首相のやり方と、まあ、同じようなことをやっていくというようになると、まあ、それは、今の、まあ、アメリカやイギリスなどのやり方とはだいぶ違ってくるというようなことがあります。まあ、やはりですね、まあ、こういったところは、かなり、まあ、フラフラしながら風見取りをやるというところが、まあ、ドイツらしいといえばドイツらしいんですけれども、まあ、そういう外交をするところだということを、まあ、我々は見ておかなければいけないと。5月に習近平国家主席はフランスを訪問しますけれども、独仏というこの2カ国に関しては、まあ、海洋ヨーロッパであるところのイギリスやあるいはアメリカといった、ね、海洋国家とはまた違う計算の仕方をするということは、まあ、覚えておかなくてはいけないのかなということを強く思うところであります。それからですね、日本の国会についてです。今日午前の、子ども政策に関する衆議院の特別委員会の中で、岸田総理は少子化対策について問われました。で、子ども子育て支援金、これについてですね、まあ、公的医療保険料に上乗せして財源確保として徴収をするわけですけれども、 社会保障の歳出の削減によって実質的な負担を生じさせないと重ねて強調したということであります。で、従業員と折半でこれ企業も保険ですから負担する形になりますが、賃上げを阻害することにはならないというふうに語ったということですが、まあ、ただじゃあそれは一体どうやるんですかというところで、まあ、実質上ですね、その労使折半で、まあ、プラスオンの部分を払うよということになっていても、じゃあその分賃上げが伸びが鈍るということになると、その分ですね、負担は、まあ、ある意味労働者に行くということにもなるというところでありますし、まあ、もっと基本的なところでこれ、まあ、一部有識者であるとか野党からも疑問が上がっているのがですね、そもそも健康保険法に基づけば、国民の健康を守るためにこの保険というものが存在すると。で、その保険を財源にして、子育て支援をするというのは、そもそも論として公的医療保険の目的に合致するのかというと、これはいくらなんでも無理筋なんじゃないのかという議論があるわけであります。まあ、ある意味税金をプラスオンで、ということになると、まあ、これは税制改正が必要になると。で、法律を新たに通さなければならないと、まあ、まるでそれをバイパスするようにですね、法律を通さずとも金額を引き上げられるこの健康保険でやるということになってしまうと、まあ、これ何でもありの世界になってしまうということでありますし、そもそも、まあ、法律の目的外使用ということになるとですね、それはそれで、まあ、実際にこう保険料がじゃあ上がるという段になると、まあ、行政訴訟だって、まあまあ、あり得る話にもなってくるというところなんですが、まあ、このあたりをですね、まあ、国会で総理どういったお答えになるのかと、まあ、残念ながらですね、加藤子ども子育て担当大臣は非常にしどろもどろの答弁で、答弁とも言えないような答弁が、議事録にも残ってるんですけれども、まあ、この話何度も聞かれているんですが、何度もしどろもどろでやってると、あまりにしどろもどろなので、かえって何か議論が煙に巻かれているというようなところもあったりとか、あるいは、昨今のですね、政治資金、規制法の改正であるとか、派閥パーティーにおける政治資金規制法違反事件等々に、まあ、なんか追い隠されてですね、この話大きくなってないところがあるんですけれども、まあ、負担が増えるということ、本当にですね、物価と賃金の好循環を目指してのこの人というようなことにもなっているのではないかと思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。